Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 10, verse 11.
詩編10章11節を開けてください。
He says to himself, God has forgotten. God will never notice. He covers his face and never sees.
彼は心の中で言う。神は忘れている。顔を隠している。神は決して見はしないのだ。
The title of today's message is Signs of the Coming Judgment, Part 7, Apostasy.
今日のメッセージのタイトルは神の裁きが現れるサイン、そのパート7、廃墟、教えに背を向けること。廃墟です。
Today we come to the seventh message on Psalm 10.
今日は詩編10章のメッセージ第7回目になります。
This psalm gives us signs of the coming judgment.
この詩編は神の裁きが現れるサインについて語られています。
As we have noted, there have been various judgments from God in history.
歴史を通して神は様々な形を持ってこの世を裁かれてきています。
The flood in Noah's time,
ノアの時代の洪水、
The destruction of Sodom and Gomorrah by fire,
火によって破壊されたソドムとゴモラ、
And the judgments upon Egypt at the time of the Exodus are a few biblical examples.
エジプトから脱出していく過程での裁き、それらは聖書にある2、3の例です。
We have noted that many churches nowadays shy away from preaching about judgment.
今日、多くの教会がこの神の裁きについて教えることを遠ざけて、より肯定的なメッセージを好んでいることを見ていきました。
Preferring rather to preach more positive messages.
メッセージは前向きだと彼らは見ています。
So what are the signs of the coming judgment?
では、神の裁きのサインとは何ですか?
Let's briefly recall the signs from the first five messages.
これまでのメッセージから大まかに思い起こしてみましょう。
Faithlessness.
薄い信仰。
Arrogance.
高ぶり。
Greed.
貪欲さ。
Godlessness.
神の否定。
Corruption,
汚職
Pride,
プライド
Verbal attacks,
言葉での攻撃
And violence,
そして暴力、暴虐などです。
If we honestly look at what's going on in the world today, we can see that these things are on the increase.
今、この世で起こってきていることを正直な目で見れば、今言ったこれらのサインは増えてきているのがわかります。
Last month, in the sixth part of this message, we looked at one more sign of the coming judgment, which was oppression.
先月、第6回目のメッセージでもう一つサインを見ました。それは抑圧というものです。
We focused in particular on oppression in the church.
そのことを教会に焦点を当てて見ていきました。
Firstly, we looked at physical oppression.
教会で見られるのがまず肉体への抑圧です。
Then secondly, we looked at a much more common problem, which is emotional oppression.
そして二つ目によく見られるのが心の抑圧です。
Finally, we examined how to recover from oppression and return to the spiritual life that God intended.
この抑圧からどう立ち直り、 そして神の望まれる精神生活をしていけばよいのかということも見ていきました。
Continuing on from last month's message on oppression, we come to today's message on apostasy.
では、今日はこの抑圧に続いて、廃教、教えに背を向けるというサインについて見ていきます。
When the ways of oppression become the norm in the church or a Christian organization,The leaders begin to stray from the faith.
教会やクリスチャン団体の中で抑圧的なやり方が一般化してしまうと、その中にいるリーダーたちが信仰から外れ出していきます。
That church or organization heads down a path of apostasy.
教会、そしてリーダーたちが廃教の道へと向かっていくわけです。
Let's now examine three stages of apostasy found in today's verses.
では、今日の御言葉から、この廃教に至る、教えに背を向けていく、この廃教に至る三つの過程を見ていきます。
First, the first sign of apostasy is compromise.
廃教に至ってしまう一つ目の過程、段階、それは妥協です。
The first part of verse 11 says God will never notice.
今日の御言葉の10節に神は忘れているとあります。
While sins may vary in their earthly consequences, any sin is wrong and needs to be dealt with from God's perspective.
罪を犯したことによる結末というのは、この世にあってはいろいろな形で現れますが、どんな罪であっても、それは良くないものであって、罪とは神の目から見ていくべきなんです。
The path to compromise starts when God's people tolerate so-called small sins.
廃教に至る妥協への道は、神を信じる人々がこれは小さい罪だからと言って寛容になることから始まるのです。
ほんのち
ょっとしたことだから神は気づかれないという心を持ってしまうのです。
And the kinds of sins that God's people wrongly tolerate can vary at different times and in different cultures.
神を信じる人々が間違って寛容的になってしまう罪の種類というものは、時代や文化の違いでいろいろなものがあります。
Here in Japan at the moment, for example, something that's tolerated is telling lies for the purpose of making someone else happy.
例えば、ここ日本では他人を喜ばせるために嘘をつくことに対して寛容さがあるのではないでしょうか。
There might be a person who has something wrong in their character or behavior that needs to be corrected, but rather, people tell them that they are doing fine.
性格や行動に直すべき良くない点があっても、その人に対して直接的には何も問題はないように言ってしまうのです。
They make up excuses saying,That they want to avoid upsetting a person, but it's still lying.
人を怒らせたくないからと弁解したとしても、それはやはり嘘を言っていることに違いはないのです。
James chapter 2 verse 10.
ヤコブの手紙2章10節を見ます。ヤコブの手紙2章10節。
For whoever keeps a whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking it all.
律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。
In God's standard, any sin is bad and it needs to be dealt with as such.
神の基準はどんな罪も悪いものなのです。そしてその罪に対してそれなりの処置が求められるものです。
From an earthly perspective, there are bad consequences too, because these so-called small compromises sooner or later lead to bigger ones.
小さな妥協はやがて大きな妥協につながるのですから、この世的基準に照らしてみてもどんな罪も良くない結果に至るのです。
Proverbs 27 verse 20.
箴言27章20節を見ます。箴言27章20節。
Death and destruction are never satisfied, neither are human eyes.
読みと滅びの淵は開くことがなく、人の目も開くことがない。
The words translated in the NIV as death and destruction are Sheol and Abaddon.
この読みと滅びという言葉はヘブライ語の新改訳聖書ではシオとアバドンとなります。
These two words are Hebrew words which both mean hell.
実はどちらの意味も地獄なんです。
If sin is not dealt with, it becomes an addictive behavior that seeks to do increasing amount of evil as it progresses.
何を言っているのかというと、この御言葉は、罪が処置されないでいると、行いに悪が増していくようになるということです。
One little compromise with sin leads to more and more compromises.
小さな妥協という罪がさらなる妥協につながるのです。
Eventually, the church is far away from the holiness God intended it to be.
そうして最終的に教会が神の望まれる清さからは程遠いものになっていくのです。
What shall we do?
では、この私たちはどうすべきなのでしょうか。
We need to courageously confront sins as they occur, regardless of how little they seem.
どんなに罪が小さくても、勇気を持ってその罪に向き合うのです。
Let's live without compromise.
そして、そうすることで妥協なく生きていけます。
The second reason why apostasy comes about is through arrogant leaders.
廃教に至る二つ目の段階、教えに背を向けることに至る二つ目の段階、それはリーダーたちのプライドです。
The second part of verse 11 says, he covers his face.
今日の御言葉11節に、顔を隠しているとあります。
When oppressive and abusive churches start to grow, often the sins of the leaders are overlooked.
教会が人を抑圧し、権力を酷使するようになると、リーダーの罪というものが見逃されていくようになります。
They justify everything that they do, saying it's all for God's kingdom, and they talk over people who try to confront them.
彼らは、そういうリーダーたちは、すべては神の御国のためなのだと言って、自分たちを正当化し、リーダーたちに立ち向かう人々を説得するのです。
They think that because they are the leader, God lets them get away with certain things.
自分たちはリーダーなのだから、ある種のことは神は逃れさせてくださっていると勝手に思ってしまうのです。
They assume God turns a blind eye to their little sins because they are too important in God's kingdom.
自分たちが神の御国にとって大事な存在であるのだから、神は自分たちの小さなことには目をつぶってくださると推測するのです。
They wrongly use the scriptures to claim that they are above correction.
自分たちは罰せられることはないと、御言葉を間違って使っていくのです。
James chapter 3 verses 1 to 2.
ヤコブの手紙3章。一節二節、ヤコブの手紙三章一節二節。
Not many of you should presume to be teachers.My fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly.
私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。
We all stumble in many ways.Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.
私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。
These kinds of leaders hunger after authority and fame, but they don't live as true Christian leaders should.
自分は罰せられないと思うリーダーは、権威と名声を望みます。そして、真のクリスチャンが持つべき、へりくだりがなくなるものです。
And the Bible makes it clear that God will judge them for their wrong teaching.
悪い教えをする教師を神は裁かれると聖書ははっきりと言っています。
The Bible also makes it clear what true Christians should look like.
そしてまた聖書は本物のクリスチャンがどのようであるべきかもはっきりと言っています。
Luke chapter 22 verses 25 to 27.
ではそのことをルカの福音書22章25節から27節で見ます。ルカの福音書22章25節から27節。
Jesus said to them, "The kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors."
するとイエスは彼らに言われた。弟子たちに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。
But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves.
だが、あなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は、一番年の若い者のようになりなさい。また、治める人は、使える人のようでありなさい。
For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table, but I am among you as the one who serves?
食卓につく人と、給仕する者と、どちらが偉いでしょう？無論食卓につく人でしょう？しかし私は、あなた方のうちにあって、給仕するもののようにしています。
It seems today that the type of Christian leader who models him or herself on the kings of the Gentiles is on the rise.
今日、クリスチャンたちの、クリスチャンのリーダーたちがこういう異邦人の王をモデルとしているようになってきています。
If you go to the churches that are led by this type of person, it all seems to be about them, and not much about God is ever mentioned.
このようなリーダーたち、リーダーに率いられている教会というのは、神様ではなくて、リーダーが全てになってしまうのです。
These sort of people also like to get invited to seminars all around the world and they give talks about how they grew their church.
このようなリーダーたちは世界のセミナーに招待されることを喜び、どうやったら教会を大きくするかということを話すものです。
It also seems that many Christians nowadays expect this kind of leader and they judge each other on who their pastor is.
そして多くのクリスチャンがこの類のリーダーを好むようになってしまっています。自分たちの牧師が誰であるかで裁き合うのです。
When a true servant of God and his people, of God and his people comes by, he or she is often ignored.
自分たちの教会に神様に真に仕えている人や神様を真に信じている人たちが立ち寄っても気にも留めないのです。
Surely this is another sign that judgment is near.
そうです。このようなプライドを持つリーダーが現れてくるのも神の裁きが近いことのサインなんです。
If we're either seeking to be or seeking to be led by a king of the Gentiles type leader, then it's time we repented and got back to the biblical model of leadership.
私たちがこのような異邦人の王を求め、そういう王に率いられたいと思っているとしたら、まさに悔い改めるべき時にあるのです。
True Christian leaders are not arrogant, rather they are humble servants of God and His people.
本物のクリスチャンリーダーとは、プライドを持つものではなく、へりくだって神に仕え、そして人に仕える人たちです。
アーメン。
アーメン。
The third thing we can learn about apostasy from today's verse is that it comes about when people start casting doubt on the scriptures.
廃教に至る三つ目の段階、教えに背を向ける三つ目の段階、それは聖書に疑いをかける。
The third part of verse 11 says, and never cease.
11節に、神は決して見はしないのだとあります。
The people that the psalmist David is referring to in this verse make a claim that God never sees them.
ここで詩編作者のダビデ王が言っているのは、神は見てはいないと語っている人々のことです。
This is a direct denial of the scriptures.
これこそまさに聖書を否定するものなんです。
Let's turn to Psalm 53, verse 2.
神がどう見ているのか、詩編53章2節を見てください。詩編53章2節。
God looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God.
神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。
When apostasy comes into the church, the leaders of it will slowly but surely cast doubt on various parts of the scripture in order to justify their points of view and behavior.
教会の中に廃教が生まれる時というのは、リーダーたちが自分たちの考え方や行動を正当化しようと、聖書のいろいろな箇所にだんだんと疑いをかけていく時です。
Today, more and more so-called Christian leaders are twisting scriptures and casting doubt on the truth of the Bible than ever before.
今日、クリスチャンリーダーと呼ばれる人たちが、聖書の真実に疑いをかけて、聖書をますます曲解するようになっています。
I've even heard of pastors who have torn out pages of the Bible that they don't believe in front of their congregations.
私は、ある教会の牧師が信者たちの前でみんなが信じない聖書のページを破ったということも聞いています。
I've seen interviews with politicians who claim to be Christian, yet later when questioned about something in the Bible that's currently unpopular,They deny it or even start to make fun of the Bible.
また、自分はクリスチャンだという政治家が、耳に痛い内容の聖書の箇所を質問されて、その内容を否定しただけではなく、聖書をあざけてしまったインタビューを見たこともあります。
This type of behavior reveals that they don't take the Bible seriously, even though they claim to be Christian.
この行いこそ、自分はクリスチャンと言いながら、聖書を真剣に捉えていないことを表すものです。
Surely this is another sign that judgment is coming.
確かに、このことも神の裁きが近いことのサインです。
2 Peter chapter 3 verses 2 to 3.
ではペテロへの手紙第2 3章3節4節を見ます。ペテロへの手紙第2 3章3節4節です。
Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come and scoffing and following their own evil desires.
まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、
They will say, Where is this coming he promised? Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation.
次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか？先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないか。
Since these people deny his coming, they also deny there will be any kind of judgment.
こういう人たち、聖書に疑いをかける人たちというのは、結局のところ裁きなんてないというのです。
Of course they don't want to accept that the judgment is coming, otherwise they might have to repent.
裁きが来ることなんて受け入れないわけで、そうでないと自分が悔い改めをしなければならなくなるわけです。なってしまうのです。
Rather, these people are so comfortable living the lie and the benefits they gain for doing so.But it will only be for a short time, regardless of what they think.
こういう人たちは嘘を生きて、嘘を生きることから得られる利益に満足しているのです。なぜなら、クリスチャンと言っているのですから。でも、それが続くのはしばらくの間だけです。
So, let us continue to study God's word and obey it in faith.
そうではなくて、御言葉を学び続け、信仰を持って神に従っていきましょう。
Judgment is coming. Make sure you are ready to meet it.
神の裁きは来るのです。その時までに、準備をしておかなければなりません。
アーメン。
アーメン。